1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。本日は日曜日ということで特別回をお届けします。日曜日はヘビーリスナーはもっと情報を深めて楽しめる、ライトリスナーは1週間どんなことがあったのかをわかる、この1週間で宇宙話で紹介した宇宙トピックガンガン紹介していくとともにですね、まあみんなの質問に答えたりしていく、そんな回になっております。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年2月4日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1213話目を迎えるというところになっております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いてみてください。ということで、まあ毎日毎日宇宙の話更新しているわけなんですけど、ね、好きなところから聞いてくれと言われてもどれを聞けばいいんだろうみたいな感じになるじゃないですか。ということで日曜日は特別回ということで、1週間どんな話をしたのか、この1週間の宇宙ニュースを振り返っていく、そんな時間にしていきたいと思います。まあ毎日聞いてくれてる人にはそれにプラスしていろんなこと知れるようにしていきたいし、まあこう毎日はちょっと難しいけどなっていう人には、こう日曜1週間振り返れるようにサクッと紹介できる回にしていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速振り返っていきましょうか。月曜日からいきましょう。月曜日1207話、こちら JAXA から1兆円月面産業革命がこれからの宇宙開発の鍵になるというお話をさせていただきました。で、これについては先週の金曜日ですねに、まあ僕が今集英社のウェブメディア読みたいっていうところで連載をさせていただいてるんですけど、その連載の内容をかいつまんでお話しさせていただいた、そんな回になってます。もうね、先週とかは月面着陸実証機だったスリムが月面着陸成功させて、もうなんか爆発的に盛り上がった内容だったので、まあ、そこに合わせて月面の開発これからどう変わっていくのか、なんかそんなお話をねさせていただいた回になっておりましたので、こちらぜひチェックしていただけたらと思います。なんかもしかしたら連載結構まだみんな見れてない人いるんじゃないかなと思っていて、ぜひですね、あの概要欄にいつもリンクは貼ってあるんですよ。で、これ読みたいっていうメディアでいろいろやってて、もう11月からやっているので、2月に入ってこれで4ヶ月目になるんですかね。11月、12月、1月、2月ですね。4ヶ月なりました。こうなんかね、週刊連載とかやってる人すごいなみたいな。僕の場合これ連載させてもらってるのが隔週なんですよ。隔週連載になってるので、まあ比較的ゆっくり記事書けている状態だと思ってるんですけど、まあ結構やっぱりすごいなっていう、週刊連載は。これきっとね、しっかりと編集担当の人がいて、編集担当の人との協力体制みたいなのができてないと、多分なかなかできないことなんだろうなっていう。僕、あの漫画のバクマンめちゃめちゃ好きだったんで、あれがどれだけすごいことかっていうのを今実感してますね。でもなんか、文字書くのはどんどんどんどん楽しくなってる感じもするんで、まあ喋るのと同じぐらい、まあポッドキャストで毎日喋ってますけど、こう書いていくっていう作業もね、いろいろできたら面白いかなと思ってます。で、そんな中で、その次の日、1208話ですね、月面にたくさんの犬が誕生し、スリムが復活した。こうなんかね、わけわかんないタイトルつけたんですけど、まあ、これ何かっていうと、もうこれ簡単です。 月面着陸機スリム成功して、ただ通信がしっかりとできないぞっていう状況になっていたと思うんですよね。まあポッドキャスト聞いてた人はわかるし、そうじゃない人もニュースでさすがに見かけたんじゃないかなっていう。でそんな中で日の向きっていうのが、太陽の向きっていうのが変わってきたところで、まあ電力もある程度確保できるし復活したというようなところになりましたね。でまあじゃあこの時にどんなことしたのかっていうと、結局スリムって月面をこう観察して月がどうやってできたのかを解明するっていうところで、まあそれをするためにカメラが搭載されてて、そのカメラで、まあ、表面の岩とかを撮影してたんですよ。でその岩もろもろなんかゴロゴロ落ちてるものを、これ犬の名前をつけてね、なんか名前の由来としては、なんかそういうトイプードルとかいるんですよ。ね、あとなんか秋田犬とかか。秋田犬って書くのかなってなっていて、で、なんだろうと思ったら、まあ、岩って結構たくさん種類あるじゃないですか。あ、岩の大きさたくさん種類あって、大きいのもあって、ちっちゃいのもあって、で、それがたくさんあるっていう状態で、それを表現するのに一番いいのが犬だったっていう説があるんですよね。本当に犬が良かったのかなっていう、なんかそのネーミングについてはちょっといろいろその回で話してるんで、ぜひチェックしていただけたらと思います。でそして1209はこちらも月ですね。もうだ前週の前半は月ばっかりの話してましたね。まあでもここはちょっと月っていうよりは X 線天文学っていうところに食い込んでるかもしれません。1209は話題のサクセスクライテリアって何、クリズムの成功基準はというタイトルになっていて、これサクセスクライテリア、成功基準ですね。スリムの場合だとこう何パーセント成功とかなんかよくニュースに出てたと思うんですよ。ミニマムサクセス、フルサクセス、エクストラサクセスみたいな。それのじゃあ他のミッションだったらどうなんだろうっていうので、スリムと一緒に打ち上がったクリズム、X 線観測衛星クリズムのこのサクセスクライテリアについて話してみたという感じになってるんで、まあ、なんか時間足りなかったな、もうちょっとやりたかったなっていう気持ちで収録を終えた記憶があるんで、ぜひ皆さんねこちらチェックしていただけたらと思います。まあこんな感じでざーっと前半月火水のお話させていただきました。どうですかね、どれが今のところ興味持ちました。数字的に言うと、これはね、やっぱり1207かな？ JAXA が1兆円の予算でサポートしていく今後の未来の月面開発の話の、まあ再生数とかが良かったのかなと見えますね。まあまあまあ、だよねっていう。だよねっていうのは、まあ、タイトル的に、やっぱり1兆円とかあったらなんか気になっちゃうじゃないですか。それでみんな聞いてくれたのかなって感じがしてるんで、これはこれで面白かったですね。で、ちょっとじゃあ、いただいてる質問を紹介していこうかなと思います。これは Spotify の Q&A コーナーからいただいてます。読み上げます。佐々木さん、こんにちは。最近宇宙話を聞き始めた中国人のリーセンナ・サラーです。いつもたくさんの感動を届けてくださりありがとうございます。広大な宇宙に対して、国の境ですね、いや人類自体がどれくらい小さいかと感じる場面が多々ありました。スリムに関連したニュースや報道記事をいろいろ読んだところ、わからない点や質問もいっぱい出てきました。佐々木さんのわかる範囲でもいいので教えていただけると幸いですとコメントいただきました。ありがとうございます。この中国人の方って書いてあるんですけど、めちゃめちゃ日本語それ書かれなかったら別に普通に気になんないから、まあずっと日本に住んでる方なんですかね。ありがとうございます。中国人リスナーがいるのを僕は初めて知って結構テンション上がってますね。中国も今宇宙開発ゴリゴリ進んでますから、なんかこうスリムとかに関連していろんなニュース見かけれるようになったんじゃないかなと個人的には思いますね。でスリムに関連したニュースとかで言うと、まあ、今週の前半もそんな話ばっかりしてたし、あとは先週ですね。先週も、まあ、スリムのサクセスクライテリアの話しましたし、あとは、 うん、その前の着陸のタイミング、ピンポイント着陸っていうのがどういう注目度なのかみたいな話もしてるんで、ここ2週間ぐらい、2、3週間のエピソード聞いてくれたら良いんじゃないかなと思いますね。ぜひそれ聞いてみて、まあ、あとは聞かなくてもいいですけど、あの、わかんないとかあったらガンガン質問飛ばしてみてください。サラーさん一緒にね、宇宙話、あの、質問とか送ってもらって答えることで宇宙話のコンテンツめちゃめちゃ広がっていくみたいなのもあるんで、ぜひ質問コメントじゃんじゃんお寄せください。よろしくお願いします。いや、嬉しいですね、こういうの。はい、じゃあ続きいきましょうか。木金土、どんな話したのか振り返っていきたいと思います。まずじゃあ木曜日は一気にブラックホールの話に変更になりましたね。ブラックホール、まあ、ブラックホールっていうよりは、それができるまでの過程にある超新星爆発という爆発です。1210は超新星爆発は二度輝くっていうエピソードなんですけど、これこの間ブレインパッドっていうデータサイエンスの受託業務をやってる会社があるんですね。でもうその業務で上場もして、なんて言うんでしょう、データサイエンスの中では日本の中でこうトップレベルの会社みたいな感じなんですよ。でそこのイベントに呼んでいただいて、こうデータサイエンスに関するお話をちょっと登壇させていただくことになったんですね。でそこでそのイベントがデータサイエンス×天文宇宙とかってそういうテーマだったんですよ。まあど真ん中じゃないですか、僕ね。もう一個隣のデータ分析屋さんというポッドキャストもやってるし、でそこで一緒に登壇させてもらった山口県の周南公立大学の道山さんという方がいらっしゃるんですけど、その道山さんの研究の話を聞いてたら面白いなと思って、この1210話では紹介させていただいた感じですね。で、まあ、そんな話で超新星爆発、宇宙でできる大爆発なのに、それがなんか一回暗くなったのにもう一回輝く、何なんだろうなみたいな話でちょっとピックアップさせていただいて、でそうしたらこれまた面白いのが、次の日これ論文探してて面白いなと思ったやつがあって、1211はブラックホールが生まれる瞬間っていう話をしたんですけど、これも超新星爆発が起きて、でスーパーノヴァですね、スーパーノヴァ起きた後になんかまた明るくなるみたいな。でこっちはネイチャー論文なんですよ。でしかも今年出たやつだから、あ、すごい話題になるやつだと思ったんですけど、その爆発して暗くなってもう一回明るくなるっていう現象、同じようなテイストでものを捉えてるのに、1日前1210話と11話では解釈が違うっていうところがね、まあ確かに現象としてもちょっと違いそうな雰囲気があるので、まあ一概にこう解釈だけが違うっていうわけではないんですけど、だから超新星爆発っていうのが起きて、でそのスーパーノヴァっていうのが起きて、スーパーノヴァの後に明るく輝くっていう現象が、ここまでこうディスカッションの幅があるんだと思うと、これは結構面白いポイントかなと思って紹介させていただいた感じですね。できれば2個連続で聞いてほしいかなっていう。1210話、1211話。ブラックホール好きにはたまらない内容になってるかなと思ってます。そして昨日ですね、昨日のエピソード1212、1212話では、これ古巣の研究紹介させていただきました。理研と JAXA が共同で運用している国際宇宙ステーション搭載の全天観測装置、全天監視装置マキシですね。でこれが見つけた恒星フレアを地上で観測する、まあこう追観測、フォローアップオブザベーションって言ったりするんですけど、その体制がしっかりと機能して、地上からの爆発の観測でもものすごく大きい増光を確認することができたっていう、そういうニュースだったんですね。でこれやっぱ昔をちょっと思い出しながら、あの苦労いろいろあったよなみたいな、それこそ宇宙ステーションのこの観測装置の運用って結構、まあ、ハードワークというか、僕がいた時とかは、まあ、PhD の学生になる前は 昼の朝の9時から夜の9時までデータをこう監視する業務みたいなのがあって、でそれをどんどん対応していくんですね。で PhD 以降になると夜9時から朝9時までの12時間当番とかってなるんですよ。もうそれだけでハードですよね。ね、まあそういうのずっとやってたり、多分エピソード100ぐらいまで聞いてたら、ね、今日当番なんすよみたいな、爆発起こんないといいなみたいな話をしてる気がするんで、そういうの覚えてたらめちゃめちゃもう超子さんって感じですね。で、そう、そういうのをやってて、だからそこから見つかったこう予測できない爆発っていう現象だったんで、すごいテンション上がるし、で、そういうの見つけると、当番の人が、世界発信の速報論文みたいなバーって書くんですよね。これがね、めちゃめちゃ鍛えられるんですよ。なんでかっていうと、その速報論文を速攻で出すことによって、世界中の天文学者たちが自分の観測装置で、その天体を観測したりするんですよ。面白そうだと。これがね、なんかたまらない感覚になりましたね。僕は結構感動を覚えていて、自分が出したやつがこう波及効果が出て、しかもこうめちゃめちゃ偉い先生とかがリアクションしてたりすると、うわすげーって、いやなんか浅い感想なのかもしれないけど、でもなんかそういう感想になるんですよね。世界発信、なんか世界にちゃんと発信できてんだみたいな、これすごいわってなってたんで、まあそれがもしね、今回は東京ドームの横の天体ドームで観測するって内容だったけど、まあこれが世界中広がってて、なんかどっかで観測がされてたらめっちゃ面白いなと思ったので、ちょっと紹介させていただきました。そんな感じで、まあ1週間喋ったのはこんな感じですかね。いやなかなか結構幅があったのかな。でもまあ月面の話と超新星爆発の話と宇宙ステーションの話っていう三軸ですかね。だから結構なんか、なんて言うんだろうな、最新の宇宙開発の話が多かったかなと思うんで、なんか宇宙ビジネス寄りの話とかももうちょっとね、もうちょっとしていけたら面白いかなと思いましたね。はい。で、あ、そうだ、一個ね、紹介したいツイッターのコメントがあったんで紹介させていただきます。これツイッターネームサッさんからいただきました。で、これ先日ツイッターに10年分の太陽の画像、太陽の活動を振り返れるっていう動画を上げたんですよ。そしたらこんなコメントが来ました。ぜひツイッターの方チェックしてみてくださいね。すごいです。こう見ると南極や北極付近では比較的穏やかなんですね。実際フレアは起きにくいのですか？とコメントいただきまして、こんな鋭い質問ができるのたまらんと。そうなんですよ。太陽フレア、これツイッターの画像マジで見てほしいんですけど、太陽フレアって帯状のなんて言うでしょうね、赤道付近、地球でいうとこの赤道みたいな部分でよく起きるんですよ。一方でその南極とか北極みたいなところってそんなにこうフレアでガチャガチャガチャガチャしないんですよね。って思うじゃないですか。でも実際観測的にもそうで、今考えられてるその発生メカニズムみたいな、その角度で考えても確かにそうなんですよ。極付近では発生しにくくてフレアっていうのは、で逆に帯っぽいところでグワーッと発生してるみたいなね、そういう形になってて、結構そのなんて言うんでしょうね、観測、あ、学者以外でもこうやって気づける角度ぐらい情報量がしっかりと出てきてるんだなっていうのが面白くて、ちょっとこのコメント紹介させていただきました。なんかポッドキャストで紹介できないようなこうビジュアルを使った情報っていうのをツイッターとかインスタではなるべく出していくようにしてるんで、そういうところで気づいたのをちょっとコメントとかくれると、なんか一緒に盛り上がれるかなと思いますね。ぜひこちらチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ1週間もガーッと振り返ったので、また来週、明日からもしっかりよろしくお願いします。ぜひね、理想はですよ、理想は毎日みんなが聞いてくれることです。でもそのためにはちょっと敷居が下がったようなものも用意しとかなきゃなと思ってるんで、ぜひ皆さん毎日しっかり聞いてください。よろしくお願いします。 今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビューのコメント欄、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。